今日はコリント人への手紙第2の6章11節から18節です。このところでは神と共に歩むことが語られています。一節のところにパウロはコリントの人たちに対して、私たちの心は広く開かれていますと語り、そして13節にあなた方も心を広くしてくださいとコリントの人たちに勧めているわけです。心を広くする、それは寛容な心、広くすればいろんなものを受け入れることができると思います。心を狭くしてしまうと一つのことは受けられても他のことが受け入れることはできない、許容の狭い人になってしまうということではないかと思います。ですから私たちは自分自身の心を広くし、そしてまたコリントの人たちとあるんですけども、これは教会に語っていることではあるわけですが、お互いに心を広くして相手を受け入れ合っていく、そのことは12節のところにこの愛の心というのが出ているわけです。ですから寛容な心っていうのは何かっていうと、相手を愛する、そしてまたその人を許す、受け入れるということも含まれているのではないかと思います。キリストイエスの心を心とせよという言葉があるわけですけれども、まさにイエス様は私たちを受け入れてくださった、そしてまた私たちの許しのために自らを捨ててくださる、また死の中からよみがえってくださった、私たち自身もキリストと共に死に、キリストと共に生きる、その信仰が非常に重要なことではないかと思います。そして14節のところにこの首引きという言葉が出てきます。釣り合わない首引きを共にしてはいけません。その首引きというのは何かっていうと、畑を耕すために牛を2頭、この首引きっていう器具を使ってこの2匹の牛を合わせて、そしてその後ろにすきとかくわをつけてそれを引っ張らせる、そしてこの畑を耕していくということであるわけです。パウロは私たち自身がもう神の畑であるというようなことを語りましたけれども、例えば申命記の22章の10節に牛とロバとを組にして耕してはならないとあるわけです。もう牛とロバは全く違った種類の動物です。牛は畑を耕す力があっても、多分ロバにはそんな力はないと思います。むしろロバは人を乗せたり物を遠くまで運んでいくっていうのに役立つ動物だと思います。だから全く異なったその釣り合わないものを一緒にしてはいけないということをここで語っています。そしてそのことは言うなれば、この14節を見ると正義と不法、また光と闇、また15節にはキリストとベリアルとあるわけです。このベリアルっていうのは邪悪なものという意味があるわけです。もっと端的に言うならば悪魔ということになるわけです。もちろんもうキリストと悪魔に調和があるはずはないわけです。また16節には神の宮と偶像に何の一致があるでしょう、私たちは生ける神の宮なのです。ですから私たちの心の中に誠の神様を中心とするのか、それとも人の作ったその偶像が自分の心の中心となるのか、そのことを私たちは考えなければならないと思います。それは私たちの日常生活の中で行っていること、 言うなれば、くびきを共にして耕していく、自分の生活のさまざまなことの行いの中に、一体自分は誰とくびきを負っているのかということを私たちは考えてみる必要があります。もちろん家族とか、そしてまた一緒に働いている人とか共に行うっていうことがあるんですけれども、しかし大事なことは、私たちは生ける神の宮、神と共にことをなす、そしてそのことが16節以下の括弧の引用されている言葉から私たちは知らなければならないことがあります。これはイザヤが語った言葉であるわけですけれども、私は彼らの間に住み、また歩む、ひらがなで私というのは、これはもう神様のことを意味しているわけです。ですから神様が私たちの間に住んで歩んでくださる、そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そしてこの彼らから離れよという言葉が17節に出てきているわけですけれども、この汚れたものに触れてはならない、実はこの離れて汚れたものに触れてはならないというのは、聖なるものとされるという意味があるわけです。性別する、神のものとなる、そしてそれがその後に続いて、そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、全能の主は言われると、イザヤは語ったわけです。そしてイザヤが語ったことは何によって実現したかというと、それはイエス様によって実現したということであるわけです。そして私たちは、実は一緒にくびきを負う方は誰かっていうと、イエス様なんだっていうことを知ることができます。それは実はマタイの11章の29節のところを見ると、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますと約束されているわけです。私のくびきを負って、だから私たちが負うべきくびきは、実はイエス様が自ら用意してくださっておられる、そしてそのイエス様のくびきを負うと魂に安らぎを得るとですね、約束してくださっておられるわけです。きっとこの世の素晴らしい人が、私と一緒にやったらもっとあなたは成功する、豊かになるというふうに言うかもしれません。しかしそれは本当に神様かどうなのか、15節にあるキリストか、それともベリアル、もうサタンの誘惑なのか、私たちはそれを見抜いていく必要があるわけです。そして拠り所となるのは、魂に安らぎが与えられる、決してこの世の富とかこの世の栄華、それは一見素晴らしいものに見えるんですけれども、それはやがては朽ちていくものとなってしまうわけです。しかしイエス・キリストは私たちのために十字架にかかり、命を捨て私たちをあがなってくださった。私たちは区域を共にするのは、実はイエス様だということを知ることができるわけです。私の区域は負いやすく、私の荷は軽いからですとイエス様はそのように言ってくださる。私たちはそのように、私たちをまず愛し、イエス様自身が心を広くしてくださって、私たちを受け入れてくださった、このイエス様と共に区域を共にし、また私たちの生活の中でイエス様と共に労を共にするものとさせていただきたいと思います。